い、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。今日はとうとうですね、2017年ラストの
ラストですね
番組ということでですね、
はい、
まあ、この番組、私自身はおそらくもうやっと1年ぐらいですかね、ご一緒。
あれ4月からだったっけ、今年、
ですね、去年の
2016
年の11月とかに引き継ぎというか、
ああじゃあもう1年ですね、
たったという、うんうん、ことですよね、うん、出会ったのはもうちょっと前でしたけれども、はい、そうだからこの番組も1年も経つと、
もうこの1年いろんな話しましたね。じゃあ桑野さんとは
私がもうその時抱えるビッグプロブレムをもう先生に聞くっていうことを番組にしちゃうっていう、ね、もう半分ぐらいお金だったじゃないか、お金と人間関係も多かったですよね。
うん、
もう今日はなのでこう2017年の、まあ総括というかまとめというかですね、聞いてらっしゃる方もこの1年自分のことを振り返りつつですね、聞いていただきたいと思うんですけど、
そうですね、
先生2017年はどうでしたか。
そうですね、2017年は今年は本当に才能プロファイラーが増えて、
素晴らしいですね、
だから仲間が増えたのがすごく嬉しかった1年ですね。
東京でも大阪でも、
そうですね、だからトータル十数人ぐらいですかね、で講師のメンバーも5人ぐらいいるので、総勢16人ぐらいの、認定の、メンバーができたので、でみんなそれぞれこういろんなバックグラウンドとか持っている人がいて、上場企業の、サラリーマンの方もいれば、経営者の方もいたりとかね、セミナーやってる人もいたりとか、デリーさんがいたりとか、いろんなこう分野で活躍してる方がいるので、みんながそれぞれの分野で活躍してくれたら、なんか才能に目覚める人ってすごい増えるなって思って、
いろんな業界でこう一気に増えていくっていう、
だからそれがものすごく、その影響力が、来年以降どんな風に出てくるのかっていうのが僕はすごく楽しみ。
なんかこうあれですもんね、一番最新の期は女性の方が初めて多く、
そうですね、今途中進行中ですけども、初めて女性の方が多くって、今回もねすごく面白いんですよね。女性の方ってやっぱり、今セミナーを来られる方って結構やる気満々の人が多いので、お勤めされてても、もう本当バリバリ働かれている方とかね、それに対して採用関係のお仕事されてるんですけど、そういう方がね才能プロファイリングとか生かしてくれたら、またいいじゃないですか。
いい人材を取れるというか、
そうそう、人材の才能分かった上で、クライアント企業とマッチングとかね、
すご
い、されたりとか、そうそうなるし、今ねフリーで活躍してる方とか、これから独立したいとかって言ってる方とかいらっしゃるので、そういう方がね、自分の地元というかね、お仕事されてるところでやっていってくれたら、また才能が目覚める人が多くなるなとか、子供向けの教育をやってる人も今来てくれてるので、そういう彼らが、子供の才能もちっちゃい時からね見ながら育ててくれたら、いやどんな子になるんだろうとか、
日本変わるって思いますね。
いやでも本当に今年は安倍首相がね、日本を、国民が自分の才能を生かして輝ける社会にするって国会で言ってはったので、いやなんかそんな時代にもうなるんだなっていうのはすごく感じましたね。
本当タイミングが
そうですね、だそういう意味でなんか今年は僕にとってはすごい実りの多い1年でしたね。
本も出て、
そうですね、新しいまた本も出て、結構いろいろね実験したんですよね、
才能プロファイラーの本もあったし、
そうですね、
本の方ではそのお金
そうですね
っていうところに、今までも多分やってらっしゃってたと思いますけど、
本格的に ねきっちりやったのは今年でしたし、あとコーチングのねセミナーをコーチ養成をこれ2017年限定ですけどね、
されてましたよね、
そのおかげで結構こう今までこう才能心理学とは違う入り口から来てくれた新しい仲間も増えて、そっちはそっちで面白かったし
全然あれですか違う感じの方がいらっしゃるんですか。
そうですね、 やはりその自分の才能を見つけてこれからそのキャリアアップしたいっていう人とは違う、うん、コーチングのスキルを学んで、はい、役立てたい、まあ、どちらかというとこれからまあコーチとかそれこうフリーランス的にとか副業の一つとして身につけたいみたいな方がすごく多かったので、うん、また雰囲気全然違いましたね。才能シンガーの方は結構みんなこうビジネスとかキャリアアップしたりするんで、
ガツガツと、うん、これから
やってくるっていう、まあ、ガツガツというか
もう真剣にやる気満々に、
う
ん、
そうですね。コーチングの方は例えばこうもっとこう人を元気にしたいとか、うん、
女性をそうですね
多いですね、はい、ですね。コーチングの方は女性の方が圧倒的に多かったですね。3分の2ぐらい女性だったんじゃないですか。
なんか女性コーチ最近だと多いイメージが
あります、ね、あ確かにそうかもしれませんね、
うん、結構もうそのなんかキャリアカウンセラーとかそういう方もいらっしゃれば、うん
はい、
結構そのお子様との関係
ね、なるほどね。
方もママさんコーチみたいな人結構増えましたよね、はいはいはい、
なるほどね、ああそういうふうに言われてみればあのそうコーチ女性の方は、
はい、
あの才能プロファイリングをね勉強してくれたプロファイラーのメンバーも何人か来てくれてたから、あのまあプロファイリングはその人の才能を引き出すために特化した才能心理学だけ教えてて、でライフシフトコーチの方は、
はい、
そのまあ、人生を変えるための心理学を、まあ、もっと広い範囲で、まあ、教えていたので、
はい、
まあ、彼らからしてみるとなんかよりその才能プロファイリングの意味が分かったというか、
あーすごい、
その視点がね増えたみたいなことを言ってくれたのも、面白かったですね。
今年、
うん、
でも限定なんですってやったんですね。
そうですね、うん、あのもともとその卒業生の、あの崎本さんっていう人がいて、
はい、
うんね、彼はあのやりたいことを見つけるみたいなセミナーを日本全国でやってる人なんですけど、彼の方からあの、まあ、自分のところの受講者さんもコーチになりたい人たちがいて、はい、でもあの昔そのカウンセリングとかコーチングを僕がやってるのを知ってたから、
はい、
やってもらえませんかってあの声をかけてくれて、
はい、
うん、でもまあその時間が、ね、取れないからじゃあもう2017年限定で、
あ、そういう流れですね、もう
集中的にじゃあやろうっていうのでね、やったんですけど、うん、
だからちなみに先生って、
はい、
こういろいろ2017年いろいろあったと思うんですけど、うん、こう2016年のうちに、
はい、
なんかこう2017年はこれをやるとか、っていうのを、結構決めて、うん、
はい、
それに沿ってやられる方なんですか。
はい、いやそれ両方ありますね。
あ、そうなんです
ね、うん、そのライフシフトコーチの話は実際2016年、もうそれもちょっと夏ぐらいですかね、言われてじゃあその準備をしようというのでそれ計画してやったのと、
はい、
あと何かやったかな、でもまあそれかな、あとはそうですね、あとはその、はい、そうプロファイラーの、メンバーの人たちが、
はい、
活躍もっとできるようにいろいろ考えてやろうと思って、
はい、
でそれは一部取り組んで、いやおかげで本当にね今プロファイラーのメンバーで、
はい、
前よりも年収、まあ、売り上げですよね、はい、が上がって、より少ない時間で、
はい、
仕事時間は減って収入上がったって、
いい、ね、
うん、本当にもう日本人の平均収入以上、
はい、
今年取れた人もいて、
うん、
あ、なんか徐々にそうやってね、
はい、
みんなが活躍できる、場所というかね、そういうツールとか、
はい、
いろいろ提供できるようになってよかったなと思って、
はい、
うん、なので引き続き来年は、まあ、才能心理学協会はね今まで通り活動は続けますけども、うちのメンバーが活躍の場も、
はい、
まあ、経済的な意味でも、ま
あ、
もっと豊かになれるような、
はい、
ことをねやっていきたいなと思って、
ちゃんとこう仲間へのこう引き継ぎというかペイフォワードというか、どんどんそれを広げていくのが来年の、
ね、そうですね、結局そのコロンさんもそうかもしれませんけど、
はい、
僕らみたいな仕事って自分が死んだら終わりじゃないですか、
はい、このままだとそうなっちゃうんですよね、
なんかね製品とかだったら工場が残ってて、はい、社員さんがねそれを作れたら、はい、ずっとね、まあ、その開発者の人とか経営者の人が変わってもずっと作り続けるけど、
はい、
僕らの仕事はそうじゃないので、
はい、
やっぱ一番最終的に残せるのはもう人、
まあそうですね、うん、受け継いでってもらう、
そうですね、受け継いでくれる方々が、
はい、
どれだけいるのかで、それが社会に出すというか残っていくのかが決まっていくと思うので、
はい、
うん、だからまあそれを そこに一番やっぱ力入れたいですね。まあ、本とかもそうですけど、まあ、あとはその例えばオンラインセミナーとかもそうなんですけど、やっぱりその経験しないとわからないことっていうのがあるじゃないですか、はい、でそれはこうフェイス2フェイスで同じこう場所、はい、まあ、セミナーとかワークショップとかトレーニングの場みたいな形で共有しないと、肌で伝わらないというかね、感覚値で伝わらないものがあって、そういうのを共有していければ、僕がその自分のね恩師から教えてもらったこととか経験させてもらったことをなんかもっともっとみんなに伝えれるんじゃないかなっていうのは思っていて、うん、それは来年ねうちのメンバーには伝えられるようにもっと努力したいなって感じますね、
うん、なんかでも結構その引き継いでいくというか、その、うん、で自分その個人でやってる人たちっていうのは、まあ、なんていうんですか、こう残こう、うん、引き継いでっていくっていうか、ね、若い人たちを育てていくっていうのが、うん、結構皆さん多分しなきゃって分かってるけど、うん、なんか先生ほどちゃんとずっとこうなんか安定してそれがこう作れるって結構皆さん本当は苦労してそうですよね。
多分それは僕がやっぱり、はい、時間は有限だっていうのをすごく感じてるからだと思いますね。うん、いつ、そうそう、まあ例えば、はい、こうずっと、まあ、やっていくのはできるけれども、いずれ終わりが来るので、はい、まあ、寿命という終わりが来るので
自分にはってことですよね。
そうそうそうそう、うん、だし、まあやっぱり僕はその自分の恩師から教えてもらったものをベースに才能心理学を作ってね、はい、それがなかったら、はい、できてないと思うし、まあ、受け取ったものの大きさっていうのをすごく大きく思ってるので、やっぱこれは次の人にバトンを渡していくのが僕の中で一番大事なことなんですよ。
今もそれを最優先に考えていることがあるってことです
ね。そうですね、それが最優先ですね、はい、何よりも、うん、なのでもう早くそれができれば越したことがないし、まあ、それは例えばこう才能に目覚める人が増えるっていう意味でもね、僕一人ができるよりよりたくさんの人がね、才能プロファイラーがいた方が世の中は変わりやすいし、はい、うん、一番いいなってすごく思うんですよね、うん、みんなのプロファイリングの技術が上がればそれだけね、みんなの活躍の場も増えるし、
才能に気づく人がそのプロファイラーだけじゃなくてその下の段階ってことですよね、うんうん、すごく一気に増えていくっていう、うん、
だからやっぱりその自分がこう世の中に対してできることを考えた時には、はい、あそこにエネルギーは割くべきだし、割きたいなって思うので、はい、結構優先順位はもうかなり高いですよね、僕の中では。
そこがしっかり軸としてお持ちだったんですね、
うん、
確かにプロファイラー養成をずっとちゃんと定期的にありますもんね、
う
ん、
そうですね、だからずっともう本当定期的にうちのメンバーからはもう質問というかね、はい、うん、プロファイリングこんな風に思ったんですけどどうですかとかっていう質問は普通に、
あ、ま、素晴らしい、
日常的にもらうので、まあ、それに関しては僕やったらこう思うよみたいなことを、はい、まあ、日々フィードバックとかコミュニケーションと言いながら、うん、でもやっぱそういうトレーニングをするとみんな本当に上達してくれるから、
そうです
ね、やっぱそういうのはやるといいなと思うし、やりたいなと思いまして、はい、自分もそうやってね伸ばしてもらったので、はい、うん、
先生にも師匠がいるんですよね、
うん、います、います、
なんかついつい忘れちゃうんですけど、うん、なんか、うん、そういやっていう、まあ、ちゃんとそこからずっと引き継がれてってるってことなんですよね。
そうそう、うん、だから、うん、それが多分本当にそのこう誰もが自分の才能を生かしてる世の中につながる、うん、もう一番シンプルで確実な方法だなって思うんですよ、
確かに、
うん、
おっしゃる通りですね。
なのでそれはもうずっと続けていくでしょうね、できる限り
来年も引き続き、うん、ということですね、
そうですね、うんうん、
じゃあもうぜひ最後にですね、
はい、
多分聞いてくださってる方がこう今2017年年末を迎え、うん、2018年にこう新しい年になるんですけど、
はい、
なんかこう先生が、うん、こう年末にこういうことやっておくと、うん、
ああ、はいはい、
年始、いい年始というか、を迎えられるよっていう何かアドバイスを、うん、
ああなるほどね、
一つ何かありますか、
うん、まあ、やっぱ年が変わるんでね、区切りはつけた方がいいと思うんですよ、新しいスタートを切れるように、はい、だからそういう意味で 例えばこう今年やりたかったことでできたこと実現できたこととできなかったことってあるじゃないですか。
できたこととできなかったこと、
うん、で、はい、できたことはそのままでいいですね、はい、ようやったやったみたいな感じで、いいと思うんですけど、はい、できなかったことに関して、はい、こう年末になってね、
はい、
もう一度そのできなかったことを見た時に、
はい、
あこれもういいよなって思うものは捨てたらいいと思う。
やんなきゃじゃなくてこれはもういい、うん、いいやと思うところですね、
うん、それはもう捨てる、
はい、
で、 いやでもこれは今年できなかったけども絶対やった方がいいと思うものは来年の目標の一つに加える、
はい、
うん、
なんか捨てるのも大事な
捨てるの大事ですね、うん、いや結局その僕らは、はい、あこれやろうって思った時はそういう気分になるけど、はい、実際やってみたら違ったなってことあるじゃないですか。
そうですね。
いやそれやっぱ捨てるのも重要だし、
はい、
うん、だからそういう、こう選択って言ったらいいかな、整理して目標の整理して、で、どれを残して、はい、どれは捨てるのか、
はい、
うん、
来年に引き継ぐのと、うん、もういらないって決めるもの、
そうですね、うん、
ちゃんとこう年末までにというか、うん、年内に整理をして新しい年を迎えると、
うん、そこにフォーカスしたらいいスタート切れると思います。
あ、
はい、
いいですね。私も早速やってみようと思います、うん、はい、はい、今日はもう2017年最後ということで、うん、総括先生のちょっと1年を振り返るというところと、うん、あと皆さんへのメッセージとして、
はい、
ぜひそういう 年末にそういったことを整理していただいて来年またお会いしましょうと。
そうですね、
ということでですね、
はい、
今回は終わりたいと思います、
はい、じゃあ2018年良いお年をお迎えください、はい、
そうですね、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。